どうも、アウンです。今回はですね、アクションステップっていうことで、まず何から手をつけていいのかわからないっていう声がね、結構多くて、初心者さんはね、必ず持つ問題だと思うんですけど、今日はそのあたりに関して、詳しく話をしていけたらいいなというふうに思います。ステップ1何をする、ステップ2何をする、ステップ3何をするっていうふうに話をしていくんで、かなり分かりやすい、分かりやすくクリアになるんじゃないかなというふうに思います。ではでは、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ショート順ですね。で、アクションステップっていうことで話をしていくんだけど、これがね、分かってない人って結構多いじゃない。
はい、
いろいろ勉強はしてんだけど、結構いろんな教材勉強したり、いろんなセミナー出たりして、情報がとっちらがってると思うんだよね。だから明確に最初は何をやったらいい、自分は何をやるべきだっていうのが分かんなくて、これもいつも言ってんだけど、とりあえずブログ書いているとか、とりあえず YouTube に動画を上げまくってるとかね、なんかそういうことをやってる人が多いと思うんだけど、それではうまくいかないでしょうということで、ステップで話していきたいと思います。まずステップ1なんだけど、自分がね、入る市場を決めるってことだよね。で、これも聞こうかな。章はじゃあ何に入りましたか？
恋愛、人間関係です。
人間関係の市場、恋愛市場ね。順はどうでしょう？
僕も同じですね。恋愛ですね。
そう、なんでその市場に入ったの？なんでその市場に入ろうと思ったの？翔。
僕はアウンさんの通信講座の AMC を学んでて、そこからしばらくしてビジネスやりたいってなったんで、人に提供できるのを何かなって考えたときに、恋愛というところに行き着きました。
なるほど。翔は？
僕も同じような理由で、自分自身が悩んでいた部分でもあるので、その相手の気持ちがよくわかるいうところで、その分野を選んだって感じですかね。
なるほどね。じゃあ、自分の得意分野っていうよりは、かなり悩んでて、で興味関心がある分野だ、情熱がある分野だったってことだよね。
そうですね。
それで、恋愛に付随するような市場に入っていったってことだと思うんだけど、俺もそうなんだよね。俺もかつてはね、喫音っていう病気を持ってるから、でそれで人間関係とかコミュニケーションが結構ね、不便が多くて悩んでた時があって、でそこからね、たくさんこの分野の勉強をして、で俺の中でいつの間にかね、得意分野になってたわけよ。人間心理とかね、コミュニケーションとか人間関係とかね、でもっともっと追求していきたいなっていう気持ちもあったし、俺自身の男だからね、恋愛っていうところにも強い興味があったから、そっちの方に入っていったっていうのが最初だったんだけど、これ聞いてる人はね、そういうものいろいろあると思います。だから最初にまず入る市場を決めなきゃいけないんだけど、じゃあどの市場に入るのかって話になってきます。ここで、指針となる話をしたいんだけど、これもね、昔からマーケティングの世界では、コンテンツマーケティングの世界ではよく言われている話で、三大市場っていうものがあるんですよ。失敗知らずの三大市場、三大メガ市場みたいなものがあって、それ何かっていうと、一つ目が健康フィットネスに関する市場、肉体とかね、体に関する市場、これはヨガとかマクロビとかね、その辺は健康じゃない、オーガニック食品とかさ、あれは筋トレとかダイエットとか定番だと思うんだけど、そういう分野、これはかなり、人々がね、問題視しているし、情熱、興味関心がある分野の一つです。で、二つ目に、さっき言った人間関係、コミュニケーションっていう市場ね。で、この中に恋愛っていう市場が入ってくるし、あるいは組織マネジメントとか、リーダーシップとかね、仲間づくりとか、ね、子育てもそうだし、人心掌握とかね、心理学とかも入ってくるのかな。 まあ、人間関係コミュニケーションにか。で、多くの人の悩みってここじゃん。人間関係に悩んでるわけでしょ。だからこの市場ってすごく強いんだよね。で、3番目にお金ビジネスの市場、まあお金に困ってる人もいれば、お金をもっと稼ぎたいっていう人もいれば、ビジネスを立ち上げたい、起業したいっていう人もいれば、お金に関してはさまざまなニーズがあって、そこには悩みもあるし希望もあるし絶望もあるわけよ。だからここはすごく強いでかい市場だよね。で、細かく見ていくと、まあ、投資とかね、まあ、株、為替、不動産だったり、あるいは企業とかね、副業、ネット企業、インターネットビジネスもそうだよね。あとは、ビジネスマンとかだったら、こうもっとマーケティングを学びたいとかっていうのもあるかもしれない。もっとね、その、低次元って言ったら悪いけど、下の悩みとしては借金を返済したいとかっていうのはすごく深い悩みじゃん。だこれに関してはすごく行動力を働くんだよね。だけど俺もこの借金返済っていう分野に入っていくのは全然お勧めしない。なぜなら、中にいる人たちがかなり質が良くないから。情報弱者が多いし、他力本願な人が多いし、なんか被害妄想の人が多いし、だからそんな借金こさえたんでしょって話になってくるんだけど、まあまあそれだけじゃないと思うけどね。うん。っていうところですね。この健康、フィットネス、人間関係、コミュニケーション、そしてお金、ビジネスっていうのが、まあ、失敗なしの三大メガ市場って言われる市場だね。これは情報コンテンツの市場だけじゃなくて、まあ、サプリメントとかね、まあ、いろんなビジネスがここに集約されてるよね。多分、世の中の7割から8割ぐらいが、この市場なんじゃないかなと思うぐらい、でかい市場です。で、その他にも、まあもちろん売れる市場っていうのはあって、例えばね、スキルアップとかね、細かく見ていくと、カラオケ上達法とか、犬のしつけとかね、うん、あと転職したいっていうのもそうだし、あとはこう、マジックっていうのも結構ニーズがあったりとかして、マジックってわかるよね？手品。
はい。
うん。あとは、こう、なんだろうな。スキルアップっていう意味での心理学とか、あとはカメラとか写真とかね、っていうのもあるし、楽器上達、ギター上達とかドラム上達とかっていうのもあるし、あの英会話っていうのもまあスキルだよね。うん、まあ、この辺も相当情熱が強い分野かなというふうに思います。あとはスポーツ、ゴルフとかテニスとか、まあ、サッカーとかもね、バドミントンとかね、まあ、かなりその辺も情熱が強い分野、人がお金を払う分野です。あとはかなり悩みが強いところとして、コンプレックス解消っていうところがあって、で俺もね、この喫音症っていう病気を持ってるから、まあ、これに関する改善の教材をね出してるんだけど、それはもう毎月かなり安定的に、何年ぐらいかな、もう8年間ぐらい、7年か8年売れ続けてます。何もしてないのに毎月200万円を下ることはありません。うん、まあそのぐらいね、安定的な、特にこれといった解決策がないというか、なくならない市場なんだよね。うん、っていうところで、すごくね悩みが深いし、人がお金を払う分野、上がり症とかもそうだしね、あと視力回復とか、女性だったらバストアップとかね、足痩せとか二の腕痩せとかいろいろあると思うんだけど、うん、まあ売れる市場っていうのはたくさんあります。だ厳密に言うと、今言ったスキルアップ、スポーツ、コンプレックスっていうのは三大市場にカテゴライズできなくもないよね。例えば英会話とかは人間関係コミュニケーションかもしれない、お金かもしれない、ビジネスかもしれない、うん、あとはなんだ、まあカラオケ上達とかもさ、スキルアップっていうふうに言ってるけど、これは人間関係かもしれないよね。もっと人間関係を良くしたい、もっとこう注目されたいっていう意味でカラオケ上達したいっていうニーズなのかもしれないし、うん、コンプレックスっていうのも、人間関係とかがなかったらコンプレックスになり得ないから、うん、まあまあそんな感じで、まあ失敗しない市場っていうのがあって、まあできるなら今言ったような中の市場に 入っていくっていうのがいいかなというふうに思います。逆にね、これ以外の市場に入っていこうとする人、どんな市場があるかな、これ以外で。どんなのがある？ないよね。リフォームの仕方とか。あ、それはスキルアップになるのか。DIY。
DIY。
うん。あとは何だろう。速読とかもスキルアップになるし。
趣味とか。
ああ、そうだね。趣味か。例えば。
例えば何ですかね。
プラモデルとか。
そうですね。ジオラマとかですか。
ああ、はいはいはいはい。うんうんうんうん。ジオラマね。いいかもしんない。あとはなんか、プラモデル、ガンプラとかをさ、すげえクオリティで作る人いるじゃん。
ああ。
で、それをヤフオクとかに、数万とか、なんか十何万とかで売ってる人いるじゃん。
うん。
あれ買ってる人いるもんね。
そうっすね。
うん。もうそれも面白い市場だと思うけど。まあまあでも、うん。多くはね、今言った中に、入ると思います。逆にこれに入らない市場は、なんかちょっとリスクがあるというかね、うん、っていうつもりでまず入る市場を決めるってことだよね。決める基準としては自分の得意分野、あるいは興味関心、そして情熱がある分野、これから自分が何としても克服したいとか身につけていきたいと思ってる分野、これに特化する必要があると思います、うん、これはステップ1。ステップ2としては、売る商品をまず決めること、そしてそれと同時に、これあえて一緒にしてるんだけど、集客のアプローチを決めること、自分が売っていく商品の選定、そして集客のアプローチを決める。これね、2つにしてるのが何でかっていうと、1つキーワードがあってね、ニッチっていうキーワードなんだよね。このニッチっていうのがすごく肝になってくる部分で、このニッチを探すことができないと誰にも見向きもされないというかね、ステージにも立てないってことになっちゃうのよ。だからここはね、かなり慎重にやってほしい部分で、じゃあまずニッチって何かっていうと、他のところでも言ってるかもしれないけど、一言で言うとね、かゆいところに手が届かないっていう、そういう場所のこと、まだ満たされていない、未だ満たされていない欲求、うん、もっと言うと、その市場にいる人たち、つまりターゲットがいるわけじゃない。そのターゲットと自分が提供できる価値、情報、これが重なり合う部分だよね。わかるかな。そのターゲットをね、丸い円を思い浮かべてみて、この丸い円がターゲットなんだよ。その横にもう一個丸い円があって、これが自分が提供できる情報、これがズズズズって寄っていって、ちょっと重なってる部分、真ん中にこう重なる部分があったとするんだろう。イメージできる？これ
はい、
うん、ここがまあニッチみたいな、そういうイメージね。で、さっきねショーとどっかで話したんだけど、例えばさ、その分野分野でさ、エキスパートっているわけじゃん。プロフェッショナルがいるわけじゃない。
はい。
彼らとまともにぶつかって勝てるかな？
勝てません。
勝てませんね。うん。じゃあ、ショーが入った分野、恋愛の分野ね。
はい。
ここエキスパートたくさんいるよね。
はい。
うん。そんなエキスパートがいる中で、まだ若干23歳で、大した社会経験もしてなくて。
はい。
若造の君がさ、言いたい放題だけど、どうやって勝てんの、その市場のエキスパートに。なんで逆に支持されてんの、なんでたくさんのファンがいるの、読者さんがいるの、なんで物が売れてんの。
その読者さんと記者の状況が近かったっていうのがあるんじゃないですか、
うんうんうん、ということは
なんか遠すぎ、ニッチ、それこそニッチなんですけど、遠すぎない存在というか、
うんうんうん、状況が近くて彼らの気持ちを奥深くまで理解してあげられたってことじゃない？
はい、
うん、そこにニッチが生まれたわけだよね。
はい、
うん、童貞卒業っていうニッチが生まれたわけだよね。
はい、
うん、そう、そういうことなんだよね。純はどう？
はい、
うん、 恋愛のエキスパート腐るほどいると思うけど、あ、恋愛で言うとちょっとあれか、なんか分かりづらくなるか。ファッションで考えてみよう。
はい、
うん、ファッションのさ、ファッションリーダーとかさ、有名な人たくさんいるじゃん世の中に。
そうですね、う
ん、その人たちになんでジュンは勝てる可能性があるの？
まあ世の中のファッション情報ってこう、
うん、
なんていうんですかね、まあ趣味に偏りがちな部分が多くてですね、
うん、
まあ本当に欲しい部分、まあ男性向けに発信してますけど、
うん、
女性受けがいいもの、
うん、
いい格好っていうところを切り口にして、やっていこうかなと思ってますけど、
うん、うん、まあそれがある意味ニッチだったんだよね。
はい、
女性受けっていうところに絞って、あのなんかファッションを教えてる人ってさ結構偏ってるじゃん。
そうですね、
うん、その人の趣味趣向とかに結構偏ってるし、時代の流れとか、なんか雑誌とかはさ、やっぱりいろんなその利害が絡んでるから、
うん、
おかしなファッこう服とかも紹介されてたりするよね。
そうですね、最新が一番いいわけじゃないっていうのがあるんで、
うん、うんうん、そういうかゆいところに手が届かない部分を満たすことができたわけだよね。
そうですね、
うん、そうそう、そういうことですよ。だから有名でも 何でもない自分たちがその人々の目に留まってね、その人たちの気を引いて、その人たちが自分の情報を受け取ってくれて、そして商品を買ってくれる、これは全てこのニッチから入るから達成できることなんだよ。あ、それそれそれが欲しかったんだよって思わせられるから聞く耳持ってもらえるわけ。あ、そこそこそこが痒かったんだよって、プロのマッサージ師いるけど誰も そこ分かんないし、なんかマッサージは上手だし痒いとこありませんかとか聞かれるけど、なんか手が届かないんだよ、全然そこを書いてくれないんだよね。でも君はピンポイントでそこをポリポリと書いてくれた、いやーありがとうってなるじゃん。それしてくれた人のことは忘れないよね。
そうですね、
うん、ね、そういうことなんだよね。だからまずニッチを自分の中でね決めなきゃいけないっていうこと、うん、でそのニッチっていうのは売れる市場から見つけていくわけだけど、これニッチの見つけ方ね、まあ、ヒントなんだけど、まずターゲットを絞るっていうこと。純だったらファッションっていう市場に入っていったんだけど、ターゲットを絞ったよね。女性にモテたいっていう男性、はい、うん、なんか人々におしゃれだなって思われたい男性じゃないよね。
そうですね、
うん、女性にモテたいんだと、合コンとかねに行って、紹介とかで女性と出会って、それであこの人いいなって、すごくおしゃれ素敵だなって思われる女性受けするようなファッションっていう、そこに絞ったわけじゃん。で、はい、ターゲットを絞ったわけだよね。ショーはどんなターゲットに絞った、は
い、まだ恋愛でそんな大きく結果が残せてなくて、
うんうん、
そのなんだろう、一人目の彼女が作りたい。で、その彼女と、その、することをしたいみたいな。
うんうんうんうん。
年もいい年だし、周りの人結婚したしみたいな、そういう悩み、
うん。うん、そうだね。まだセックスしたことがないような男だよね。
はい。
うん。そこに絞ったわけだよね。
はい、
で、これ一つヒント。あとは、シーンとかシチュエーションを絞るっていうこと。うん。例えば、じゃあ、まあ、合コンでとか、合コンで一番人気になるとか、合コンとかってシチュエーションがあるじゃん。純も女性受けっていうところで男性をターゲットにしたし、シチュエーション、シーン、シチュエーションで考えると、まあいろんなシチュエーションが思い浮かぶよね。
初対面でとかです
ね。そうそうそうそうそう、初対面の合コンでとか、うん、デートでとかね、そこから考えてみるってことだよね。LINE、うん、テクニックで LINE っていうシーン、シチュエーションに絞ることもできるし、デートで失敗しない完璧な流れとかね、あったら結構グッとくる人いると思うんだよね、
うん、
あと女性の深層心理、女性が怖いっていう男いるじゃん、女性の気持ちが全然分かんないとか、 宇宙人みたいに見えるとかっていう男いると思うんだけど、そういう男の人にね、あの女性が本当は何を考えているのか、女性の深層心理っていうのをお伝えするレポートを今配ってますとか言ったら結構響くと思うんだよね。うん、あとは例えば40代からの恋愛道みたいな、これもターゲット絞ってるし、あのシチュエーションとかシーンとか絞ることもできる。うん、まあまあそんな感じでニッチっていうのを決めていくってことで、まずこれが集客のアプローチになっていくからだし、これここを満たす商品を売っていくってこと。うん、フィットネスだったら、あサラリーマン筋トレとか、うん、忙しいサラリーマン、ビジネスマン、彼らがそれでも健康を犠牲にせずに、かっこいい細マッチョな体を手に入れるための最も効率がよく効果的な筋トレ法、あるいはダイエット法みたいな。でサラリーマンに絞ってるし、うん、あとさっきもどっかのお店で言ったけど、まあ、半年でベンチプレス60キロから100キロまでのロードマップとか、手首を太くする方法とかね、こういうのもかなりニッチだよね。うん、そうで、こういうものを商品として、据えてもいいし、あるいはこういうものを集客の最初の無料レポートにして餌にして、でそこから入ってきた人たちにステップメールで、あの何かしら自分の思いだったり、信念価値観というのを伝えていって共感を生んで、でその次の段階の商品を売るとかねっていうでもいい。とにかく自分がね、どんな商品をこれから売っていくのかっていうことをはっきりとイメージしないとこれいけないんだよね。なんでだろう。多くの人がね、売る商品をイメージしてないと思うんだよね。なんでだと思う。しょう、この段階で売る商品をちゃんと考えておかなきゃいけないっていうのは、
やっぱりその全体像の一番肝となる部分だからですかね。
うん、なんで肝？
もうそこができてないとブログも書けないし、うん、ランディングページも書けないし、ステップメールも書けないのかなって思います。
うん、うん、そうだね。ジュンはどう思う？
そうですね、まず、まあ、販売するっていう目的が、
うん、
まあ、それが多分最終ゴールになると思うんですね。キャッシュを生むポイントになると思うんで、
うん、
まあ、そこに向けて逆算ができないっていうのがあると思います。
うん、そうだね。逆算っていうのはやっぱすごく大事な考え方だね。これビジネスじゃん。ビジネスをやってるわけだから、何か売らなきゃいけないんだよね。売ってお金をもらわなきゃいけないんだよね。その売るっていうゴールがさ、設定できてない状態で、なんとなく入る市場をぼんやり決めてさ、それでブログ書き始めて、YouTube 投稿し始めて、で、やっていくんだけど、ゴールがわからないまま、ひたすら情報発信し続けるっていうのは、これなかなか根気のいる話だし、何やってるかわかんなくなるんだよね。うん。俺これ何やってんだろう？いつになったらこれビジネスになるんだろうっていう。そうじゃなくって、初めから自分がもう何を売るんだって、自分はこの市場に入るんだ。だからこの商品を売る。そして集客のアプローチが、例えばね、なんだろうな、じゃあ女性から必ず返信が来る LINE テクニックだったとするじゃん。うん、それを集客のアプローチと決めるんであれば、じゃあ売る商品はどうしよう。出会いから LINE から、あ、違う、マッチングから、じゃあ LINE から、そして、出会うまでを商品化して売ろうっていう、なんかわかるじゃん、そこで決まるじゃん。うん、その筋道をここのステップ2で立てておくってことだよね。ここからこれによって逆算ができるわけ、うん、っていうことです。逆算して考えることができる。逆にこれができてないと、俺何やってんだ、これいつまで続くんだろうっていうところから抜け出せなくなるから、
うん、
どうせね、ブログをがむしゃらに書いたって、 YouTube がむしゃらに上げたって、アクセスなんて来ないんだからさ。
うん、
来る？そんなのすぐ来る？すぐ来ないよね。
はい、
うん、多くの人ね、翔と純はさ、 かなり強い目的意識があったから書き続けられたかもしれないし、それなりのね媒体にしたかもしれないけど、まあほとんどの人がまあできないわ、そんなの3ヶ月も半年もかけて。うん、だからそうじゃなくってね、売る商品決めろと、まず、うん、それを決めれば自分が何をやればいいのかっていうのが自然と明確になってくるって話なんだよね、っていうことです。はい、ステップ2、自分が売る商品の選定と、そして集客のアプローチ決め、これですね。あ、自分で商品作れないんだったらもちろんアフィリエイトでもいいんだよ。これだったらいいなって、売りたいなと思う商品たくさん世の中にあるはずだから、それをアフィリエイトするっていうことでもいいと思う、うん、で次ステップ3、ステップ3で無料レポートを作る。集客のアプローチは決まったわけじゃん。ちょっと恋愛を題材にするんだけど、じゃあ LINE テクニック、 LINE で女性から必ず返信が来る、LINE テンプレートみたいなね、これを集客の最初のアプローチにすると決めたならば、じゃあそれに関する無料レポートを作らなきゃいけない。でここで作る無料レポートっていうのは、これ集客用のレポートになるから、でこれは PDF で配布してもいいし、ビデオにしてもいいし、オーディオブックにしてもいいしね、何でもいいんだけど受け取れる形にして作るということ。うん、 OK。 ステップ3なんか補足とかあるかな。
そう、これどうなの、PDF とかビデオ作るんなら、自分のその自己紹介とか人間の背景っていうのが分かるのを盛り込むといいのかなっていう。
そのレポートの中にね。
そうですね。
なるほどなるほど。まあ自分のプロフィールとかを、そのもしブログとかでプロフィールがあるんだったら、そのリンクを載っけてもいいだろうし。
はい。
OK。他にはあるかな。まあ、無料レポートの作り方っていうところまで来るとかなり細かい話になるから、うん、PDF だったらワードで作ればいいし、ビデオだったらなんだ、みんな何使ってんのかな、ビデオを作るツールって。
僕はカムタジアです。
うん、 Windows の人だったらカムタジア、 Mac の人だったら
僕はフィモーラっていうソフトですね。
あ、なんか Mac にさ、標準でついてる画面収録アプリかなんかあるんでしょ？クイックタイムかな？
クイックタイムプレイヤーって
。それ使えばね、全然ビデオとかできるから。
無料でできますね。
そうそう。うん、あとは何？パワーポイントとかさ、キーノートとかでね、資料を作って、それ見ながらビデオにしてもいいし、あるいはセミナーできる人だったらさ、そのセミナーを収録して、それをビデオにして配布するってのもいいだろうし。うん。まあなかなかね、そこまでは最初は、ハードルが高いと思うから、うん、無料レポート PDF がいいんじゃないかなと思う。うん、まあオーディオブックでもいいし、 PDF が分かりやすいと思うし、なんか最近 Facebook 広告に出てるこう無料オファーってさ、電子書籍プレゼントしますっていう例で PDF 配ってるパターンが多いじゃん。
はい。
うん、あれはねすごく入りやすいのかなと思って。電子書籍っていうのはね、その Amazon Kindle がかなりみんな認知度が高いから、あのイメージがあるから入りやすいんだと思う。うん。だからね、無料レポートっていうのはすごく、PDF っていうのはすごくいいアプローチかなと思います。うん。で、これね、俺がこのビジネスを知ったもう10年以上前、11年前ぐらいの時点で、もうすでにこれ言われてたことなんだよ。無料レポートを作ろうみたいな。当時は無料レポートスタンドみたいなところがあって、まあ今もあるし、まだまだ使える実は有効な場所らしいんだけど、まあそういうところに登録をしてね、読者を集めるためにまず無料レポートを作りましょうっていうのが言われてて、で、なんかね、無料レポートはもう古いみたいな、なんかそういう風潮がどっかで出だして、でも結局また無料レポートっていうところに戻ってきて、うん。なんか多分螺旋状に発展してるんだと思うんだけど、
うん。
うん、まあまあね、普遍の、おそらくこれ考え方だと思うから、ステップ3で無料レポートを作ると。うん、で、ステップ4。 ステップメールを作る、うん、ステップメールに関してもね、細かく話をしていたら